はい、こんにちは、左大臣三永です。北野天満宮の前のお店の庇の下に、ツバメが巣を作っていて、店の前を通ると時々、バーッと慌てて飛び立つんですよ。ああ、びっくりさせてごめんと、焦ります。さて、本日は、山崎水無瀬を歩きます。京都と大阪の境として、古くから交通の要衝であり、また、風光明媚の地として知られ、多くの歌に詠まれています。京都側の山崎には、嵯峨天皇の離宮跡。大阪側の水無瀬には、後鳥羽上皇の離宮跡があります。今も西国街道沿いに、古き歴史の面影が漂っています。JR 東海道線山崎駅下車。すぐ駅地下に、離宮八幡宮があります。離宮八幡宮は、嵯峨天皇の離宮、賀屋離宮の跡地です。中世には、油製造の専売特許で栄えました。油にゆかりの深い神社だけあって、現在も油業者の参拝が絶えません。神前には普通、酒をお供えしてありますが、ここ離宮八幡宮では、油をお供えしてあります。また、境内には油絞り器、長儀の模型、油祖神の銅像などがあります。貞観元年859年、清和天皇が国家鎮護のため、平安京近くに八幡神を勧請せよと勅命を下されました。清和天皇の勅命を受けて、宋行橋は、九州の宇佐八幡宮に向かいました。そして、八幡神の分霊をいただいて戻ってくる途中、ここ山崎の地で、夜輝く光が見え、その地を掘ると、岩間に清水が湧いたので、ここに社を建て、岩清水八幡宮としました。そして、この場所は嵯峨天皇の離宮、賀屋離宮の跡地であったので、離宮八幡宮と後に改名されました。淀川の対岸の男山にも分祀され、以後はそちらが岩清水八幡宮と呼ばれるようになりました。貞観年間859年から877年、当社の神官が神事を受けて、神の啓示を受けて、油を絞る装置、長儀、長い木と書いて、長儀という装置を発明し、エゴマ油の精油を開始します。最初は神社の明かりに用いていましたが、だんだん商売として大きくしていきました。油の専売特許を得た離宮八幡宮の寺人たちは、都に出ては油を売り歩き、山崎の地は大いに栄えました。酔いごとに、都へいずる油売り。ふけてのみ見る山崎の月。毎晩、離宮八幡宮の寺人たちは、都に出て油を売り歩く。仕事を終えて、山崎に帰る頃には、もう夜がふけて、月が出ていたと。油売りの商売が大変繁盛している様を表しています。離宮八幡宮は、朝廷や幕府からの崇拝を受け、毎年春に行われる日の戸祭では、油の長者が藤の花を頭にかざし、朝廷から送られてきた勅使が、離宮八幡宮と岩清水八幡宮に参詣しました。京都鴨神社の鴨祭兼葵祭りを北祭りと言ったのに対し、離宮八幡宮と岩清水八幡宮で行われる日の戸祭を南祭りと言いました。元治元年1864年禁門の変の時、ここ離宮八幡宮に長州藩の屯所が置かれていたために、幕府軍の攻撃を受けて焼失。明治12年1879年に再建されました。 というわけで、油に関係した神社です。山崎の地が油の製造で大変賑わっていたと。まあ、フィクションですけれども、司馬太郎さんの国取物語。あの作品で斎藤道三が元山崎の油売りだったという設定になっています。利休八幡宮を後に、西国街道を西へ向かいます。この細い川が京都と大阪の境です。これより西は大阪です。道すがら芭蕉の句碑。ありがたき、姿拝まん、柿つばた。ありがたき、姿拝まん、柿つばた。戦国時代のレンガ師、徘徊師、山崎宗観が痩せこけていたために、柿つばたの花を取るときに、ガキツバタと呼ばれたという故事を元にします。ガキツバタと呼ばれた山崎宗観のありがたい面影を柿ツバタの花に見て拝むとしようという句です。山崎宗観は戦国時代のレンガ師、徘徊師、生没年、出自などは諸説あります。元足利将軍家の家臣で、主君の死により世の無常を感じ出家。各地を転々とした後、山崎に居寄りを結び、山崎宗観と呼ばれました。徘徊戦集、犬筑波集を表しました。その奔放な作風は、江戸時代の徘徊にも影響を与えています。いわば山崎宗観は松尾芭蕉の大先輩というわけです。街道左に関大明神社。摂津の国大阪と山城の国京都の境にあった山崎の関の跡地と言われます。平安時代の初めには関は廃止され、その後は官人たちの宿泊所として使われたようです。山崎宗観の屋敷は、ここ関大明神社の北側あたりにあったとされます。西国街道を西へ歩き、水瀬川を渡り、案内板に沿って歩いていくと見えてきました。水瀬神宮です。水瀬神宮は、後鳥羽上皇が造営した離宮、水瀬離宮の跡地です。水瀬は、桜、山吹、菊の名所として知られ、後鳥羽上皇はたびたび行幸しては、歌合わせ、蹴鞠、狩猟などを楽しまれました。承久三年、1221年、後鳥羽上皇は、京都南方、城南宮にて、執権、北条義時を討て、と、西国の武士たちに呼びかけます。こうして始まったのが、承久三年、1221年、承久の乱です。結果は、1ヶ月で、上皇方の惨敗となります。後鳥羽上皇は沖ノ島へ、順徳上皇は佐渡島へ、土帝上皇は阿波、後に讃岐に移されました。以後、三上皇は二度と都に戻ることはなく、入る先でお亡くなりになりました。後鳥羽上皇は崩御するにあたり、長く水瀬離宮を守り、官御の日をお待ちしていた水瀬信成、近成親子に置き踏みを下し、長く菩提を弔うべし、と仰せ下されました。仁治元年1240年、水瀬親子は、水瀬離宮跡地に後鳥羽上皇の霊を祀り、水瀬御影堂を建てました。江戸時代までは後鳥羽上皇のみを仏式で祀っていましたが、明治に入って、三上皇を合祀した神社となりました。後鳥羽上皇の御姓です。見渡せば、山本を霞む水瀬川。夕べは秋と何思いけん。見渡せば、山のふもとが霞んでいる水瀬川の素晴らしい景色よ。夕べは秋がいいだなんて、私は何を思っていたのだろうか。 春の水無瀬川こそ素晴らしいじゃないか。我こそは、新島森よ沖の海の、荒木波風、心して聞け。私こそは、沖の島の新しい島森だ。沖の海の荒木波風よ、心して聞け。境内より湧き出す利休の水は、全国名水百選の一つに数えられています。大人気でした。なんか私は、柴又帝釈天の、帝釈天で産湯を使いというあの寅さんのナレーションに出てくるあの水を思い出しました。後鳥羽上皇は花を好み、特に白菊の花を愛されました。皇室の菊の御紋は、後鳥羽上皇が起源とも言われています。佐渡に流された順徳上皇は、父後鳥羽上皇の愛した白菊に似た花を、都を忘れと名付けて、父後鳥羽上皇を思い出し、都から遥かに遠ざかったことを嘆きました。いかにして、ちぎりよき剣白菊を、都を忘れと名付くるも牛。いかなる因果の巡り合わせだろうか。父の愛した白菊に似た花を、都忘れと名付けるのも、つくづく嘆かれることだ。水無瀬神宮のそばの住宅街の一角に、水無瀬離宮跡の碑が立っています。ところで、水無瀬離宮は、後鳥羽上皇より以前、平安時代前期に、文徳天皇第一皇子、是隆親王の離宮があったようです。伊勢物語には、昔、これたかの御子と申す、御子おわしましけり。山崎のあなたに、水無瀬というところに、宮ありけり。年ごとの桜の花盛りには、その宮へなんおわしましける。から始まり、有原の成平はじめ、家来の方々と、これたか親王が風流の遊びを楽しむ様が描かれます。水無瀬から淀川を下り、片野、現在の枚方へ、天の川へ、歌を読み、酒を飲み、夜になって水無瀬離宮に戻ってきた一行。これたか親王は、もう眠いという感じでしたか。有原の成平が、儚くに、まだ肝を月の隠るるか、山の葉逃げて、入れずもあらなん。まだ見足りないし、飲み足りないのに、月は山の葉に隠れてしまうのですか。いっそ山の葉が逃げていって、月を隠れさせないようにしてほしい。木の有常が、これだか親王に代わって、この歌に返します。おしなべて、峰も平らになりななん。山の葉なくは、月もいらじよ。峰を鳴らして平らにしてほしいです。山の葉がなくなれば月も隠れられないですから。この楽しい夜がいつまでも続いてほしい。ずっとこの楽しい夜が終わらないでほしいという気持ちが出ています。本日は山崎水無瀬を歩きました。古くからの天皇の離宮が置かれた場所だけあって、今も緑豊かで、景色が美しいです。西国街道沿いに古き歴史の面影が漂います。嵯峨天皇や後鳥羽上皇、そして山崎の油売りの昔に思いを馳せながら歩いてみるのはいかがでしょうか。音声付きメールマガジン、嵯峨大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。 入力間違いにご注意ください。または、カラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。